情報番組、あふれる笑顔に寄り添って。この番組は地域とともに生きる幸せづくり、社会福祉法人旭会の提供でお送りします。皆さんこんにちは、松井理恵です。この番組では毎週実際の旭会の施設を訪ね、介護に関するさまざまな情報をお伝えしています。今週も先週に続いて宇都宮市東今泉2丁目にある地域包括支援センター峰泉が丘をご紹介します。先週に続きまして地域包括支援センター峰泉が丘からです。今日はですね、看護師の高徳慎一郎さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
看護職はどのぐらい前におなりになったんですか？
もともとは介護職でやって介護の仕事をしてまして、デイサービスとか特別養護老人ホームというところで働いてたんですけれども、ちょっと勉強しようと思って、看護学校に大体30枚ぐらいですかね、でそこから9年ぐらい働いて、またちょっと地域の福祉の仕事をしたいなと思って今こちらで働かせていただいています。
そうですか、じゃあもうスタートはこういう介護のお仕事も。
そうですね、福祉関係の仕事をしたくて始めたんですけど、ちょっと医療系のところの知識とかも、つけたいなっていうところもあって、それでまた地域に戻ってきたっていうか、また地域で働いているような形になります。
すごく勉強熱心な方なんですねなんか教員免許も持ってらっしゃるという感じなんですけど
あの資格だけ持ってるだけで、使ってないんですけど、一応地理とか歴史とか、そういうのが趣味な子供とかがいればねそういうところ、宇都宮市だったらね、地域の特産物とか、そういったところで話題になればいいのかなとは思います。
というのも地域包括支援センター、これからお話を伺うんですけれども、いろんなこう支援教室とかも開いてらっしゃるので、今後可能性がどんどん広がっていきそうなんですが、まずはですね、ちょっと現状のお仕事から伺ってもよろしいでしょうか？
一応看護師として働いてまして、で一応、高齢者とかその家族に必要な介護サービスとかの相談に応じたりとか、あとは医療機関など関係機関の紹介とか調整を行ったり、そうですね、高齢者の方が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、さまざまな支援を総合的に行っているような形になります。
ですからまずは地域包括支援センター相談行こうというと、先週ご紹介した中井さんは高徳さんとかがお話を聞いてくださった情報をこうまとめてね、ケアプランというのを立ててくれますけど、その前の段階の本当に窓口という感じですよね。
そうですね、結構やっぱり医療的なところで相談する方がとかも結構いて、体重が減って食欲もないんだけどなんでだろうって話だったり、でも病院は嫌いでずっと通ってなかったりとか、そういう方がいたとしたら、ちょっと病気とかも心配だから、一回通院とかどうですかとか、そういった声かけとかも調整とかもしたりしております。
なるほど、相談というのも幅は広いんでしょうね。
そうですね、地域の人にはちょっと困っている方がいるんだけどとか、そういった相談とか、そういったところも、受けることはあります。
本当こう地域の相談窓口という感じなんですね。ちょっと先ほどもお話に出ましたけれども、教室などもいろいろやってらっしゃるという、介護予防教室というのをやってらっしゃるんですか？
はい、宇都宮市で、やっておりまして、はつらつ教室っていう介護予防教室がありまして、だいたい年1回、10回の教室があるんですけれども、基本的には事業者さんに委託しては行っているんですけれども、その一部フォローアップ支援という形で関わることはあります。
なるほど、これはどのような方がこう参加されていらっしゃるんですか？
基本的には地域の、介護状態になっていない介護予防とか、その介護予防要介護状態にならないための、例えば、運動とか、あと栄養改善のとか、あと口腔機能とか認知症予防とか、そういったところの教室になります。
なるほどね。他にはどのような活動していらっしゃいますか？
はつらつ教室が終了した後に、自主グループっていうところの活動の支援とかもさせていただいていまして、具体的にはそのはつらつ教室が終わった方中心にグループを作って、一緒にはつらつ教室を行った仲間とかとともに、介護予防のための簡単な体操とか脳トレとか、そういったところのグループを作るための支援と、あと作った後の支援とか、そういったところも行っております。
なるほど こう、まあ、皆さんなかだんだんこう高齢になっていくと、まあ、それまでの、ね、社会での立場というのもそうなんですけれども、あの気がつくとこう孤独になっている方っていうの多いらしいですよね。
そうですね、まあ、そういったところで、まあ、地域の人に一つのコミュニティを作ってもらって、まあ、みんなで介護予防とか、そういったところを行っていただくためのまあ支援みたいな形で手伝わせていただいています。
そしてもう一つ教室の支援も行っていらっしゃいますよね。
あと元気応援教室っていうのがありまして、まあ、その事業対象者とかあと要支援 1,2 の方とかを対象にして、まあ、3ヶ月間っていう気が危険を期間はあるんですけれども、そういったところで生活機能を改善するようなプログラム、そういったところの支援もさせていただいてます。
はい、こうやってお話を伺うとやっぱりこうね、あの個人個人に対して相談ごとに乗っているイメージがありましたけど、今もう地域丸ごと元気にしていくという感じです
ね。そうですね、あの個人とあと地域を元気にするためのまあ支援ということで携わってます。
やりがいはいかがですか。
そうですね、まあ、病院とかだとまあ直接まあ点滴したりとか、まあ、まあいろいろ身体介助が中心なんですけれども、今はもう間接的な介助で、まあいろいろ相談乗ったりサービス調整したりというところでまた違う分野になるので、まあ、勉強しながらやりがいも感じながら働いております。
いやでもここはね本当に今後ますますあの大切になってくる、ね、期間だと思いますので、あのお仲間が増えてほしいですよね。
そうですね、まあ、実際私も実際働くまでは、あの包括支援センターってどんなところっていうところがあったので、まあ、こういうところがあるよとか、まあ、こういうところであの支援できるよっていうところでいろいろ知っていただければいいかなと思います。
そうですよね、あの本当皆さんの、ね、生活のお困りごとの窓口となります地域包括支援センターを覚えていただきたいと思います。今日ご紹介したのは地域包括支援センター峰泉ヶ丘なんですけれども、お名前にある通り峰地域泉ヶ丘地域、まあ、東今泉になるんですが、はい、JR 宇都宮駅のこう東側が対象地域になるという感じですよね。
そうです、峰地域とあと泉ヶ丘地域の方が対象になっております。
あ、自分が対象になるなという方はぜひあの朝日会のホームページで情報を見ることもできますので、一度覗いてみてください。地域包括支援センター峰泉ヶ丘の看護師、高徳慎一郎さんに、今週はお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
2週にわたって地域包括支援センター峰泉ヶ丘の活動を知っていただいたんですけれども、皆さんの地域にも必ず地域包括支援センターがあります。それぞれの窓口ありますが、今回は峰泉ヶ丘地域、相談ダイヤルがありまして、この地域の皆さんで聞いてみたいことがあった、または地域包括支援センターって気になってはいたけれども詳しくは知らなかったという方、もっとお話を聞きたいという方、電話でお問い合わせいただけますのでお伝えしておきます。028-613-5500 028-613-5500です。あなたがお住まいの地域の地域包括支援センターはどこにありますか。また、相談するときの電話番号などご存知でしょうか。一度調べてみてください。各市や町に、お電話をして聞いていただくこともできますので調べてみてくださいね。さあ、ということで今日ご紹介しましたが、この番組では旭会の運営する施設などご紹介しています。来週はまた新たな施設ご紹介したいと思います。介護の情報番組あふれる笑顔に寄り添って、この番組は地域とともに生きる幸せづくり社会福祉法人旭会の提供でお送りしました。